はい、ということでこんにちは。
こんにちは。
夜に聞いてる人はこんばんは。
こんばんは。ど
うも。朝に聞いてる人は
おはようございます。
ということでノーザンボーイズのオンラインレディオ、
はい、
この間はねもう1年ぶりぐらいの更新だったけど、今回早いよ。もう1ヶ月
ぐらい、1ヶ月ぐらいですね。ね、うん、
もうすっかり桜も咲き、
はい、
今年は早かったね。
春ですね。
もうなんかすごいあったかいもんね。
今日って言ってもあれですけど、この収録してる日は23度とか、今23度ですね。あ、
結構汗ばむもんね、うん、なんか、まあ、かと思えば寒い日もあったりするんだけど、
ね、
今年はちょっと本当にすごい、この3月にしては高いなっていう日が多かったからね、うん、まあ、桜も咲いてしまうよねこれは。
多分聞いてくださってる皆さんも苦しんでる人多いと思うんですけど、
あ、
花粉が、
あ、ね、巷の皆さんは苦しんでるよね、うん、俺なんかまだ大丈夫なんだけど。
あ、本当ですか。
たまにそのこう本当に水っぽい鼻水がこうつるってこう垂れてきて、あれ、はい、っていう時があるけど、で一回鼻噛むともうそれでもう収まるというか、ティッシュが離せないみたいな、手放せないみたいな、そういうことはないんで。
もうこんなに苦しいの初めてですね、うん、あの夜寝れなかったりします。
ああ、言うよね、呼吸、うん、呼吸困難みたいになるわけ。
呼吸困難っていうか、なんかもう
鼻息ができないってこと。
頭がぼーっとして。
ああ、そうなんだ。
朝起きた瞬間から、うん、でただ薬飲み始めたら、うん、ちょっと良くなって、
うん、
薬の偉大さを、思い知ったり、あと今何でしたっけ、あの下の舌下なんとかみたいな治療みたいなのがあるらしくて、
うん、治療、それは薬じゃなくて、
治療、毎日少しずつその舌にこう薬を入れて。
ベロに薬入れんの？
舌のあの何ていうんですか、ここに挟んで、
あ、
その
あ、そっから体に浸透させていく、
浸透させて、それを3年ぐらい続けると、
うわ、長、
花粉症が治るっていう。
あ、
それいよいよやろうかなと思って。舌下治療でしたっけ。
うん、なんかいわゆるそのあるよね、ごぼう茶とかさ、なんかなんとかが効くみたいな、普通のというか、
いわゆるその
民間療法
的な、
うん、とか、あね、あの花粉を逆にあのたくさん吸い込んだ方がいいっていう説もあるよね。
ああ、
あのほら杉の葉、何、林業とかやってる人は花粉症にならないみたいなさ。
ああ、耐性がついて、
耐性がついて、
あ、
逆にもう花粉だらけのところに飛び込んでいくっていう。
もう想像しただけで恐ろしいですね。
車とかね、あの自転車とかさ、
あ
の、
真っ黄色持ってますよね。
あれは、
あれを見ると。
YouTuber とかもやってるよね。なんか花粉とかをこう集めてきて、もうそれをこうガーってこう顔面にかけたらどうなるかみたいな。なんか
そんなのやってるんですか？
なんかそう見たことあるよ、なんか。
もう、大変ですね、YouTuber も。
まあ、でもさすがにそんなことしたら俺もなんか発症すんのかな。
いや、絶対すると思いますよ。
まあね、このままなんとか、別に花粉症なってないからね、このままいきゃいいけどね。
いいな、俺も大丈夫だと思ってたんですけどね、この上京して20年ぐらい、
うん、うん、なんかオリジナルのなんかその克服方法を探してみたら、それで発表するっていう。
なんすかね、
なんかめちゃくちゃあのバーボンを飲むとか。
ただ酔っ払うだけっていう。
わかんない。シャンパンが効くとか。
適当な説をね。
なんだろうね、やっぱ体に良さそうなものの方がいいのかな。
うん、あ、でもごぼう茶の話は確かに聞いたことあるな。センブリ茶、センブリ茶は違うか。センブリ茶は痩せるとか。
ごぼうってでもなんかあれらしいんで、全然話変わるけど、あの日本人しか食べないらしいね。
あ、そうなんですか。
そう。
へえ。
日本にしかないのかな。日本にしかないものってなんだろうと思って、ちょっと考えた時があった。
なんかあの、ワカメとかはこう、海外の人はこう、消化する酵素がないから、あの食べれないって言いますね。その話を聞いたことある。ごぼうもそうなんだ。
ごぼうはだから食べないんだ、
ね。食べないんだ。
なんだこの土みたいな、木みたいな、このものはっていう。
まあ確かに、独自の文化。
こんにゃくとかね。そうそう、よく分かったんだよ。こんにゃくも日本にしかないらしい。
うん。こんにゃくってあれ不思議でしょうね。うん。でもまあ、海外、それこそだって、 日本ではめったに食わないようなものとかもやっぱ食べる文化とかもありますからね。カタツムリとか。
あ、カタツムリ。ちょっと嫌だよね。まあね、海外の人からしたら生の魚とか嫌なのかもしれないけどもね。寿司ぐらいはでもね、きっとあれでしょ。
でも
広まってきてるというか。
どうなんでしょうね。やっぱり、もう生のお魚を食べるっていうのに相当抵抗があるって。
昔なんかその、ミック・ジャガーだかなんかが、まあ、若かりし頃、寿司とかを聞いて、うわ、そんな生の魚なんか食えっかよ、みたいなこと言ってたのに、最近はすっかり寿司とか食ってるっていう、なんか話を聞いたことあるけどね。
ちょっと年取ってこう、やっぱ、健康志向っていうか、ヘルシー志向になったとか、そういうのもあるんですかね。
まあね、まあ、広まったんだろうね、世界に、その寿司のうまさが。
寿司ね、まあ、寿司食いたいな、なりますけどね。カタツムリは、なんないな。
虫とか嫌だよね、やっぱりね。
ああ、最近なんか、ちょっと、流行ってる。
流行ってる。
流行ってるっていうか、コオロギ。
ああ、なんか。
食べる食べないみたいな話が、こう、ちょっと話題になってたりするじゃないですか。
あれなんだな、あれ。その、食べ物を大事にしようみたいな、そういうこと。大事にしよう。
なんか、いわゆるその、SDGs 的な。
ああ、別に、わざわざでも、ね、コオロギ食べる必要ないよね、でも。う
ん、あとね、僕多分コオロギ食えないんですよ。
アレルギー。
アレルギーで。
あ、甲殻類。
うん。サンコンさんが、ベトナムかなんかに行った時に、うん、やっぱり昆虫食べてアレルギー発症しちゃって。
それなんか、普通に出てきた、出てきた、なんかまあ、注文したんでしょ？
ちょっと食べてみようよ、つってみんなでこう、バッタだったかな？それこそコオロギだったかな？わかんないですけど、食べたらやっぱ昆虫って甲殻類アレルギーの人は、てきめんに出るらしいんで、うん。
いや、最近目にしないけど、でも子供の頃はなんかよくね、両親の田舎の方とか行くと、なんか、イナゴとかあったりしたけどね。イナゴの佃煮みたいな。
ああ、イナゴね。長野とかでしたっけ？
いや、福島。
福島か。あ、長野は蜂の子か。
なんか、でもちょっと食べてみたことはあるけど。嫌だよね、虫。
イナゴも、うん。でも多分僕、イナゴもダメですね、きっとね。体が多分、食えないっていう。
エビもダメでしょ？
エビもちろんダメ。
シャコとかもダメってことだよね。
シャコももう、35年ぐらい食べてないです。
ホタテとかは平気なの？
ホタテも大丈夫なんですけど、うん、やっぱりなんか、良くない感じはします。
貝
は？遠く。うん。
貝がダメなんだ。貝も。
貝というか、そうですね、ホタテ、イカとかタコとかも、うん、なんか遠くで嫌な感じがするっていうか、嫌な感じがするっていうか。
牡蠣は大丈夫？
牡蠣も、牡蠣は大丈夫ですけど、牡蠣は、なんか、俺割と打率が良くて、
あ、当たっちゃうの？
ね、生牡蠣はちょっと気をつけてます。ツアー中とかは食べないようにしてます。
牡蠣ね、好きだけど、でもなんか俺も3つぐらいで十分かなって感じがあるね。そんなに、ちょっと強すぎるよね。
まあだってそんなにこう、20個も30個も食うようなものではないんで。
俺一回でもさ、もう大昔、2003年か2004年ぐらいに、なんか一人でニューヨーク行った時あって、松井がヤンキースに移籍した年に、
はいはいはい、
旅行で一人で行ってさ、今思うとよく一人で行ったなと思うんだけど、それオイスターバーっていうのがあってさ、ニューヨークに、はいはい、これは行ってみたいと思ってさ、行ったんだけど、その他にもあるんだけど、まあ、牡蠣の種類がいっぱいあってどれを食べようかなみたいな感じだから、まあ、やっぱ牡蠣をさ、そこオイスターバーに行って2個3個しか食べないで帰ってくるのもあれだから、なんかもう12個ぐらい食べたんだよね。
あ、
小ぶりのやつだけど。ちょっと多いなと思ったん
だけど。12個。
ちょっと強いね。
12個、そうですね。まあ、カキフライだったら12個食えるか。
あ、そう、カキフライはね、火が通ってるからね。
カキね、生カキ。あ、でも、昔行きましたね、カキ小屋とか、どこだっけ、松島の方だったと思うんですけど、親父と二人で行って、結構もううんざりするぐらい食べて、
まあ大丈夫ってことだよね。だから牡蠣はね。
あ、食べれることは食べれるんですけど、でも食べれるようになったのが30過ぎてからでしたね。それまではなんか、苦手でしたけど。そうですね。
それを食べたら意外と花粉症が治るとか、逆療法、食療法みたいな感じ。
なんだろう。
一番きついのはカニ？エビ？
エビカニですね。カニはもう結構見るのもしんどいっていうか。
でね、ジンマシン出るとかそういう感じ？
ジンマシンだし、あと俺、
呼吸困難みたいな。
そうですね。倒れて、2回救急車で運ばれたことある。
それ間違って何かに入っててってこと？
なんか、だからその、アレルギーの自覚症状がない時に、
うん、
まあ、中学の時1回と、高校の時1回なんですけど、食べて倒れて、そうですね、ありますね。だから、その辺から気をつけるようになったのかな。やっぱりこれはなんか甲殻類が危ないみたいな。
ちょうど救急車の音が。
で、一回なんかアレルギーテストみたいなの受けた時に、うん、まあエビカニももちろん出てるけど、花粉の方が結構強く出てるよって言われて、その時はただ花粉症の自覚症状はなかったんですけどね。
うん、
なんかまあ、テストではこのぐらい出てるみたいな。
あ、でも俺もね、一回やったことあるんだよな。食べ物のアレルギーテストはやったことないけど、花粉杉だったかな、なんかそのレベルがあって、なんか 2とか3とか、どういう数値だか忘れたけど、少しだけあるらしい。ただその、花粉症っていうレベルではないぐらいの、あれがあった、ね。ハウスダストとかなんかあった気がする。
ああ。
ダニとか。
うん、
うろ覚えだけど、
ホコリとか、うん、古いホコリとかもそうですよね。
うん、
アレルギーね、今。しんどいっすよ。
あ、皆さんなんか、うん。
なんか俺、この部屋に入ってから目が痒い気がして。
なんでだろう。服、上着についてるあれとか。
なんだろうな、カバンとかかな。とにかく、ジョンビさんに聞いたら、
うん、
もう外から帰ったらすぐシャワー浴びることって言われて。
ジョンビさんも花粉きついんだっけ？
ジョンビさんはもう、倒れる寸前ぐらい、きつい、
うん。
そうですね。
高校の時の、高校時代の時って、今ほど花粉症ってみんな騒いでなかったけど、うん、花粉症のやついて、
うん、
なんかもう夜呼吸困難になって、本当にそれこそ救急車で運ばれてた
わ。ああ、本当ですか。わあ、かわいそうだな。
カニとか食べたわけじゃないの。花粉で。
もう、憂鬱で仕方ないって言ってました
よ。それは大変だよね。
うん、あるわ。だから、歌入れとかもこのシーズンは、できないし、
うん、なんかスプレーみたいなのあるんでしょ？スプレーというか、なんかこの鼻の周りに塗っとくと、なんか花粉を吸い込まなくするスプレーというか、なんかこう塗り薬みたいな、クリームみたいな。
なんかあと単純にこうワセリン塗ったりとかしてる人もいますよね、目の周りとか。
じゃあ花粉症っていつまで続くの大体？
3、4月。
ゴールデンウィークぐらいになったらもう。
ゴールデンウィーク前ぐらいまでじゃないですかね。ただ、また別の花粉のアレルギーがある人は、
うん、
しばらく梅雨入りぐらいまで続くんじゃないですか。北海道これからじゃないですかね。だから、
ああ、なるほどね。
白樺とか。
いや、聞くたびに本当に花粉症じゃなくてよかったって思うけどね。
でも気をつけた方がいいですよ、本当、
ね。
気をつけるっていうか、なるべく花粉を吸い込まないようにした方が。でも、東京生まれ東京育ちです
もんね。そうだ、生まれたのちょっと違うけど、
うん、
里帰り出産的な、うん、
でも東京でもうほぼずっと暮らしてるわけですもんね、
うん
うん、なんだろうな。
え、東京の人ってやっぱ多いの？
わかんないです。
あ、でも排気ガスとかそういうのの影響もあるとか言わない？なんか
排気ガスの影響
とか、環境が空気があんま良くないところで、うん、さらに花粉を吸うとみたいな。
ああ、化学反応とかそういうことなんですかね。
でも平気だからね、俺はね。
逆に、東京歴25年ぐらいですけど、23年目ぐらいにしてついに、みたいな感じなんで、
うん、
なかなか早く終わってほしいですな。
まあそんな中というか、5月2日に。
あ、そうです、そうです。
ノーザンボーイズ、約1年ぶりの、
2ヶ月ぶりぐらいの
ライブをやろうかと、
はい、
ということで、先日発表したけどね。
そうですね。
そう、うん。そう。まあなんかお互いいろんなことやってたから、なかなかノーザンボーイズ、
うん、
あれだったんだけど、久しぶりにやろうじゃないかということで。
そうですね。連休中ですが。
まあ久しぶりだからね、なんかどうなるのかちょっとよくわかんないけど、まあこれ今回は二人でね。
はい。
二人ノーザンというかノーザンボーイズ。
純粋ノーザンです。やりますね。
まあ、なんか、楽しくやれればいいなと思ってんだけど、
うん、
新曲とかもね、 ないとね、やっぱり。
そうですね。
あの、うん、今まで EP2 枚と、まあ、あの、まだレコーディングしてない曲とか、まあ、1曲か2曲あったと思うんだけど、そうね。来てくれるお客さんにもなんかやっぱ新しいとこ見ていただきたいってのもあるんで、うん、ちょっとこれから曲でも作ろうかと。うん、
この後。
この後ね。
はい。
はい。
と思ってます。
ぜひ、楽しんでいただきたい。うん、下北沢の440というところで、ゴールデンウィーク、あの、5月2日って、まあ、ちょっと平日なんだけど、あの、ゴールデンウィークのあの、最中なんで。
そうですね。
まあ、ご都合が、良ければ、
はい、
良ければというか、東京の下北沢でやるんで、あの、地方の方とかは、あの、ね、東京に遊びに来がてら。
そうですね。
見るなんていうのもいいんじゃないでしょうか、うん、っていうことで。
もう思い切って。
うん。
1日2日休み取って。
うん。
6日も休み取って。9連休最大。
もう。
いいですね。
下北もなんか最近なんか、どんどん新しくなってるよね、なんか。
下北はもう、やばいっすよ。
うん。
古着屋しかないっすよ。本当に。
いや、なんかでもすごい新しいところあるよね。あの、
うん、
駅の周りというか、なんかこの間通ったらなんか、え？こここんなになったみたいな。
なんかね、あの、高架下。
高架下というか。
いわゆる小田急沿線の地下になったんでしたっけ？
うん、駅がね。
うん。それで、あの辺りが、元沿線か。
うん、
元沿線のとこが、なんていうショッピングモールになったんだっけ。
あ、そう、モールっぽいのあるよね。
なんかね、なんだっけな。あ、みかん。
え？
下北沢、みかん。
みかん？
みかん。みかんかな？
あー、う
ん。みかん製のみかんで。
はいはいはい。
去年開業です。新しくなった下北沢ね。いやだからもうまた若者の街になっちゃって、
もともとね若者の街ってイメージだけど、最近すごい特に若い子が増えたっていうようなことを
ちょっとこうなんかぐるっと一周した
感じ
しますね、
うん、
ちょっともうなんか俺はちょっとここでもう飲んだりする感じじゃないかなって感じ、気がちょっとしちゃってこの間。まあ好きな店あるから行くんですけど、
うんうん
うん、なんかこう大手を振って歩くっていうよりはもう中心はやっぱ若者なんだなっていう感じがすごくしました、うん、最近。
自分もなんかそのあんまりその若いままのつもりというかさ、
うん、
でいるんだけどさ、異様にこう子供みたいなやつがいっぱいいるなみたいに感じる時あるよね。
いやもうだって結構いい年になってきたなっていうのを実感しますよ俺、うん、俺も中身は本当変わってないんですけど。
いやその飲食店とかでハッと気がついた時にさ、なんか店員さんとかも含めて、あれもしかしてここで今俺が一番年上かもみたいな思う時がある。
ありますよね、うん、いや増えました本当。まあでもそんな下北沢ですけど、
そう、
まあ連休中ねまた賑やかなんでしょうけど、もしよろしかったら
ね遊びに来てほしいですね。
はい、
はい、あの楽しくライブやりましょう。
いろいろ考えますね。
そう、
はい、
ラジオとかも持っていくかな、また
あ、そうですね。ああ我々のトレードマーク。
トレードマーク。
WBC も日本勝ちましたし。
あ、勝ったね。
ついさっきですけど。
ああ
この収録してる午前中に、
うんうん、
勝ちましたしね。まあなんかこう、久しぶりにこう、気持ちのいいニュースでしたね。
うんうん、まあということで、
はい、
ノザンボーイズ久しぶりに動きますんで、
はい、
ぜひ遊びに来てください、はい、ということで。
よろしくお願いいたします。
はい。
お相手は、
お相手は、
お相手は
林浩二と
菅原龍平でした。